すみません、ちょっとあの地図をまた出そうと思ってですねうっかりして忘れてました、今日も共に集まることができて感謝します。今日初めて来てくださった方がいらっしゃる柳沢博さん、遠く長野県上田からおいでくださいました。歓迎します。はい、もう40年近く前からつながっている、あの高萩に住んでいたその当時青年、今も青年だと思いますけどその彼 の、 あの知り合いの方で来てくださいました。感謝します。久しぶりに俊博さんの姿を見てみんなもう感激してますね。感謝しますありがとうございます。はい、暑い中ですが皆さん生きてますね。はい、もう私もかろうじて生きてます。ちょっと暑さやっぱり苦手ですね、うん、何かをしようと思うんですけど体が動かないって感じなんですよね。言い訳なのかもしれませんけどね、あのやっぱり、北海道で生まれ育ちでノルウェーで、まあ、十数年過ごす中で体はもうすっかり寒冷地仕様になっておりますので、はい、なかなかそれは変わらないと思います。いやー、暑さもさることながら何なんでしょうね今の世界は。変な事故はたくさん起こるし、もう世の中どの方向に行ってるのかわからないんじゃなくて、とんでもない方向に行ってるなって思うんですけど、まあ戦争が絶えない、もうみんなそのウクライナとロシアとかハマスとイスラエルとかって言ってる間に、タイと、どこでしたっけ、カンボジアとの衝突があって、えという感じですね。もうイエス様はもう2000年前にそれちゃんと言っておられますよね。戦争と戦争の噂を聞く、これらは必ず起こらなければならないが、 まだ終わりではない、まあ、イエス様の言葉は素晴らしい。私たちはですから、何でもかんでもお祈りさえすればスイスイとスムーズに私にとって受け入れやすい方向に動いていくということはないのだと、まず今日はそれを確かめましょう。お祈りさえすれば全てが順風満帆にいくことはありません。随分昔ですね、アメリカ人で十字架を背負って歩くっていうことを始めた人がいたんですよ。この人は世界中の全ての国に十字架を背負って歩いていった人なんです。アーサー・ブレセットっていう人です。すっごいことをやったな。もう入れない国なんてないんですよね、歩いて入ると。一度入ったら出られなくなる国はあるかもしれませんけど、彼は全ての国に十字架を担いで入っていきました。その彼がある時アルプスを越えていた。アルプスですよ、アルプス一万尺ってのは、あれは一万尺って3000メートルですからね。日本のアルプスのことで、ヨーロッパのアルプスは5000メートルとか6000メートルですから。頂上の方に向かっていったら雪が降ってきた。そんな用意はしていない、雪が吹雪に当たった。彼は十字架を置いてお祈りしました。神様、どうかこの吹雪を止めてくださいって言った途端にもっとひどくなったんです、吹雪が。それでも彼は歩き続けました。そんなもんですよ、お祈りしてすぐに願いが叶って楽になるとは限らない。そういうこともあります、ありますけど、そうとは限らない。自分が願った通りにいかなかった時に、あなたや私はどう反応しますか。どうせ祈りは聞かれねえんだ、祈ってもどうってことねえんだ、まあそこそこに祈ったふりをしておこう、まあそんなこと思う人はいないと思いますけども、私たちはヨシュア記を見ながら、神様がイスラエルにこのカナンの地を占領しなさいと命令されて、そして最初はモーセが率いていたんですね。でモーセが死んでヨシュアがリーダーとなり、で次々と国々を征服していくところを今見ています。はっきり申し上げてね、シホンってどういう意味かとか、ヘシボンってどこにあるのかとか、アルノガってそういうことを説明していても皆さん眠るだけですよね。で私たちはここから何を受け取ることができるかっていうことで、改めて今イエス様に心を向けましょう。私たちの心の目、心の方向性をイエス様に向けましょう。イエス様、今お語りください。私が何をしたらいいのか教えてください。そういう気持ちでこれからの時間をさらに過ごしていきましょう。兄健先生、お祈りお願いします。
聖なる愛する天の父様、感謝いたします。本当にこのように知れもでも勇気を出しなさい。私はこのように誓ったと、あなたは語ってくださったことを感謝いたします。そして私たちの苦しみや試練の中に同情できないお方ではなく、あらゆる試練を人間となって私たちのために味わって背負ってくださったお方であること、私たちの創造主が私たちを救い出すためにとくとんまで人間となっただけではなく、犯罪人として十字架につけられ、すぐに終わったと思った人もいれば、なんとあなたは復活して今も生き働いておられる、共に追われる苦しんでいる方と共に泣き、共に背負って共に歩むそういうお方であることを心から感謝いたします。世界中の人の祈りを同時に聞くことのできる となりますようにお願いいたします。主イエス様の尊い御名をお祈りします。
アーメン。アーメン。もう読んでいただきました。31人の王様の名前が出てきました。イスラエルはそれ以上の領地を取ったわけです。で、戦国時代ですからお互いが攻め合い、そして強い者が生き残るということが起こっていきました。その中で神様は、アブラハムの子孫イスラエルが自分たちの土地を得ることを良しとしてくださいました。戦いの中で神様は少なくとも4つのことをしてくださっています。まずは神様が励ましておられる。神様は励ましの神様です。忍耐と励ましの神様、ローマ人の手紙15章に書いてあります。で、神様はイスラエルを励ました。戦争を知らないですよ。彼らは奴隷だったんですから、エジプトの国で。その彼らが戦争をしなければない。もう最初は自分たちから戦争したんじゃなくて襲われた。その都度神様は励ましてくださる。何と言って励まされるか。強くあれ、惜しくあれ、私があなたと共に、私があなたにこの敵を渡している。神様は励ましの神様です。これはイスラエルだけではなくて今生きる私たちにも同じです。私は励ましなんかいりませんっていう人はいないだろうと思います。いやいや、いつもいつもではないかもしれませんが、私たち人間はそれぞれ弱さを持っていることは明らかです。強さばっかりの人なんていません。弱さを持っているということは私たちが励ましを必要とするということです。励ましとは何でしょうか。立ち上がれ、力ですよね。力を注入することです。力を入れることです。励ますこと、それを言葉ですることができる。言葉によって励まされるのが私たち人間です。神様は言葉であられますから、神様はその生きた言葉で、力ある言葉で私たちを励ましてくださる。イスラエルを励ましてくださった神様は私たちを励ましてくださる神様です。神様の励ましの言葉を受け取るっていうことは大事なんですよ。そして励ましの言葉を受け取って行動していくことが大事。神様はまた懲らしめを与えます。イスラエルは誰も気がつかなかったけれど、アカンという人一人だけ神様の言いつけに背いてやってはならないことをやりました。その結果イスラエルは次の戦いで本当は格下の相手と戦って負けたんです。これは神様からの懲らしめでもあります。そして神様は懲らしめるときに必ずそこで終わることはせず回復を与えてください。3番目、神様は約束を与えてくださいます。神様は契約の神様です。契約というのは命を懸けて守るという約束です。神様は契約の神様で、神様が命を落とすことはないのにもかかわらず、その神様が人間となって命を落としてくださった。私たち人間のために。それを私たちは贖いと呼び、イエス様の十字架の御業と呼びます。そのおかげで私たちはこうして集まっている。神様は約束してくださるお方。その約束はいつも祝福なんです。将来なんです。過去じゃないですね。過去に約束するなんて意味がないですね。神様はご自分の言葉で言っておられるように、私自身があなたに対して抱いている計画をよく知っている。それはあなたに将来と希望を与えるためのものだ。神様は私たちに約束してくださるお方で、この神様の約束を私たちは聖書って呼んでんです。旧約聖書、新約聖書、古い契約、新しい契約、聖書は 約束の書なんです。4番目、神様は必要な時に奇跡を起こしてくださいます。イスラエル民族がこの聖書の箇所で次々と領地を取っていったのは、実は自分たちが強いからではなく、神様が恵みによって、時には奇跡によって彼らに勝利を与えてくれたからです。それでも今日読んでいただいた箇所の中で、ギルガシ人、マアカ人とありますけど、この2つの民族はイスラエルは全部滅ぼさなかったんです。何人か分かりませんけど残っていったんですね。でそれが後に罠となるんです。私たちはこのイスラエルのように、武力で戦争をするわけではありません。しかし聖書ははっきりと、私たちが生きること、イエス様に従い、イエス様とつながって生きることは戦いだと言ってるんです。それは目に見える敵に対するものではなくて、霊的な力に対する戦いだと言ってるんですね。聖書にはっきり書いてあるわけでは、あるか、エペソ人の手紙6章を読むと大体わかります。この世界は私たち人間が住んでいるこの地球、地上で目に見える物理的な世界があると同時に、目に見えない霊の世界があります。ユダヤ人はそれを第二の天と呼ぶようです。第二の天、そこは悪魔とその手下ども、悪霊どもが支配する領域。それを聖書は天上のもろもろの権威、この世の君、支配者と呼んでいます。でその領域に対する戦いの中に私たちはあると聖書は言ってるんです。聖書が言うからには間違いがないんです。で聖書が言うからには、私たちはそれを無視すると気がつかないうちに大変な結果になっていきます。そんな恐ろしい予言をしているわけじゃないんですけど、どうして私の人生こんなに問題があるんだろうっていうところに入ってしまうことが多々起こってきます。聖書が言っていることは全部本当で、私たちは戦いの中にあるんです。で私たちの戦い、実はそういう霊的な戦いであるがゆえに、私たちの内側に敵地があるんですよ。私のうちに敵の陣地があるんです。イエス様を信じて、イエス様につながり、イエス様あなたが私の救い主です、私の罪をお許しくださいと言って、いわゆるクリスチャンになると人は言いますけれども、イエス様につながってキリスト人とされるとき、人は本当に自分が自分として生きていく人生が始まるんです。それまでは自分で生きてきたと思っていても、実はそうではなかったんだと聖書は言うんです。イエス様とつながるまでの人生は霊が死んでいる人生だと聖書は言うのです。罪のうちに死んでいたものであってっていうことが何回か新約聖書に出てきます。私たち人間は神様によって作られたのに、神様から離れて生きようとするので、切り花のようにもう命はない中で生きているかのように存在しているんです。でもその私たちが木によると接ぎ木される、神様が選ばれたイスラエルの民、オリーブの木に接ぎ木されたという表現を聖書は使っていて、見事なんですが、私たちはイエス様とつながることによって神様の民という特別な民族として変えられるんですね。でもそれは一遍で起こるんじゃないんですよ。私一時ノルウェー人に、ノルウェー国籍を取ろうと思ったことがありました。1970年代。なぜならオイルショックが起こったんですよ。 オイルショックが起こった時にノルウェーでは土日の自動車自家用車の使用を禁止しました。どうしても仕事で使わなければいけない人は特別に申請しなければいけなかった。冬でした。冬になるとノルウェー人はだいたい土日スキーを持って出かけます。もう歩くスキー、本当にノルウェー人はすごいですね。でみんな車を使えないので電車で行ったわけですけども、月曜日の朝新聞の一面にデカデカと写真が載った王様が電車に乗って座ってる姿ですよ。王様ですよ、ノルウェーの王様。隣に王様、かなり恰幅のいい人だったんですけど、隣におばあちゃんが座っていた。もう背が小さい人。このおばあちゃんは自分の隣に王様が座っていたことを知らなかったみたいです。それだけ庶民的な王様だったんです。お供一人だけで、王様の愛していた犬、お供が犬をつで、お供は離れたところに立ってるんです。王様は普通の顔して座ってるんです。それを見た時にこの王様の国の国民になりたいと思いました。思うでしょ、みんなも。え、でもね、イエス様はそんなノルウェーの王様どころじゃないですよ。この王様の国の国民になりたい。そうすると母親が嘆くだろうなと思ってやめたんですけどね。本当に一時期考えました。私たちが神様の国の国民とされて、国民、国籍を取ったとします。国籍を取って私はノルウェー人になるかっていう疑問ですよ。国籍を取ったらノルウェー人になるんですか。立場上はなりますよ、立場上は。でも考え方とか癖とかいろんな振る舞いっていうのはそんな変わんないですよ。そんなもんじゃないですよ。おはようございます。みんな起きてますね。はい、大丈夫ですね。何を言いたいか。イエス様の皆を呼び、イエス様、あなたが私のために死んでくださったお方です。あなたは蘇られた神様です。私はあなたと一緒にずっと歩んできますと言って、キリストのもの、キリスト者とされる時から新しい人生が始まるのですが、それは一遍で全てが変わることではなく、少しずつ変えられていく道なんです。これ道のりなんです、戦いなんです。そんな悲痛な顔をしなくていいですって誰もしてないんですけど、私だけですか。でも明らかに戦いなんですよ。何に対する戦いか、悪魔に対する戦いだというと同時に、聖書はあなた方のうちにある悪を殺してしまいなさいって言ってるんですよ。これが私たちの戦いなんですよ。悪意、そねみ。そねみって何ですか。よくわかんない日本語ですね。妬みとそねみは違うみたいですよ。英語で嫉妬することをジェラシーと言います。むさぼることをエンビーと言います。ジェラシーとエンビーの違い。アメリカ人の人がいないか、本当聞いてみると面白いですけど、なかなかね、はっきりしないんですよね。皆さんどうですか、妬みとむさぼりとの違い。
自分のものにしたいって気持ちがだんだん
自分のものにしたいって気持ちみんな持ってます。はい、そういうものがいっぱい出てくる。出てきますよね、本当に。その通りです。どう思いますか。どうやらこう辞書の助けを借りて見ていくと、妬みというのは自分が持っているものを奪われたくない、自分が持っているものが脅かされる、自分のものだと思われる、思っているものが誰かに取られそうになるときに起こってくる感情なんです、妬み。 なんか分かってるの分かんないのですか。いや、恋に落ちた時に嫉妬するでしょ。どういう時に嫉妬しますか。で、自分がもう恋している相手が誰か、男だったとしてですよ、私が。で、自分の恋した女性が誰か、もっとハンサムな人と話している時に嫉妬が湧いてきますよね。この女性は私のものだって思ってるのに誰かに取られそうになるってことでしょ。こんな恥ずかしい思いして言ってるんですから、皆さん、なんとか反応してください。本そうですよね。これが妬みですわ。むさぼり、それは自分にないものを欲しがることです。自分は十分に足りているのに持ってないからもっと欲しい、これはむさぼりです。聖書10回の中で神様が隣人の妻を欲しがってはならないと言っておられます。これむさぼりなんですよね。で、むさぼりは罪なんですよ。そういうものはどっから出てくるか、自分の内側から出てくるんですよ。で、そういうものを殺してしまいなさいって聖書が言うんです。これが私たちの内にある敵地です。神様に敵対する領域です。神様は励ましてください。ところが私たちの内にある敵の陣地、エネミーテリトリーは言う、いやいやいや、こんなお前はどうしようもねえんだとか、お前はダメなんだとか、励ましの反対は罪に定めることでしょうね、おそらくね。私たちは自分で自分を罪に定めようとするんです。神様は私はあなたを罪に定めないと言っておられるのに、いやいや神様、そんなもったいない、こんな私は許されちゃいけませんよ、私は罪人ですからって言ってるのは神様に逆らってるんですよ。ありますよ。だからお話してんですよ。で、内なる敵地があるんですよ。で、それは神様がなさることに対する反抗なんです。そんな風に聞こえなくても、日本人はそんな風に思わないです。自分はこうやって謙譲の美徳ってね、謙遜してんだと思ってるんですよ。でも違うんです、反抗してんです。いや神様違いますって、そんな私が言うのそんなことないですよって言ってるのは神様に反抗してるじゃないですか。知らないうちに私たちはそれを克服しなきゃいけないです。神様は懲らしめられます。懲らしめるときに私たちの内なる敵地は何と応答するか、なんで私がこんな苦しみに遭うんですか、なんで私だけがこんなひどい目に遭うんですか、違うだろうって。私たちは神様が約束をしてくださるときにも、まず眉に唾を塗って、これ怒ってみたら信じようみたいに、奇跡が起こる、奇跡なんて、うん、起こるわけねえだろう。皆さんの中でそう思ったことのない人いますか。私はクリスチャンだと思ってましたよ。こんな奇跡が起こるとかね、死んだ人が生き返る、いや、そんなことはあるめえと言ったんじゃなくて、怒んないんじゃない。そんな感じで思ったんです。誰かが予言をする、ね、ぴったり言い当てる、ないんじゃない。で、これは敵地、私の心の中にある敵地。神様にはどんなことでもできになるんです。それなのになぜ私たちの心の中でいちいち神様に反抗するのか、なんででしょうね。え、一恵姉妹がなんででしょうって聞いてますから、皆さん答えてください。なんででしょう、なんでいちいち神様に反抗するんでしょう。自分が一番だと思ってるね。そうなんです、自分の考え方が正しいと思ってるんですよ。神様が言うことよりも自分の考え方が正しいと思うこと、これが罪の性質なんですよ。 これが罪の姿なんです。で、一番困るのは自分でやってることに気づかないことです。そう思ってるの？いや、自分は一番正しいとどっかで思ってるのに、そう思っていることに気づかないので、ね、あなたの罪を悔い改めなさい、自分が中心であることを悔い改めなさい、私には関係がないと思ってるわけ教会の中でもそういうことが起こってしまう。戦って勝利をするように神様は言われます。どうやって自分の内側にある敵地に勝利し、それを占領していくか、どうやったらいいと思いますか？難しいね。
実際今日そういうことがあったから
本当にそう思う。あ、今日そういうことがあった。いやー、神様ちゃんと知ってますね私は知らなかったのにちゃんとそういう話になりますね、素晴らしい。どうすればいいのか。自分の頑張りではダメなことはみんな分かりますよね。自分の頑張りじゃ、まあ、はい、芋虫の競争ぐらいです。聖書が何と言っているかです。神様の力ある御言葉、励ましてくださる、私に力を与えてくださる御言葉を受け取り、神様が罪を指摘されるときに素直に認めて悔い改め、神様が約束してくださることが私の経験や考えよりも正しいのだと自分の中でしっかりと決断し、そして奇跡を期待していくことです。神様はこんな私に勝利を与えてくださるお方なのだ。なぜならイエス様がすでに十字架で死んでくださったから、私はイエス様のうちにあった勝利があるのだ。これこそが私たちの勝利なんです。で、そのために私たちは自分のうちにどんなものがうごめいているのかを知る必要があるんですけど、普通の場合そんなの見たくないんですよ、聞きたくないんです、普通の人間は。で、そこが問題なんですよ。だから集まるんです。だから御言葉に向かうんです。一人で聖書を読むときもちゃんと神様が語ってくださるんですけど、一人で聖書を読むときは恵まれる言葉を拾って読んでしまったりする。私だけではないだろうと思いますよ。でも神様が厳しいことでも言ってくださるときにちゃんと受け止める。神様、あなたが正しいお方です。あなたが神様なんですから、私の理解は及ばないんです、助けてくださいという、そのように神様が私たちを戦いの中にいるのだから、戦いの中にいるのだから、私が与えるものによって武装しなさいと言っておられる。それがエペソ人の手紙6章、救いの兜、真理の帯を腰にし、正義の胸当てを胸につけ、救いの兜をかぶりなさい、平和の福音の備えを吐き、信仰の大盾を手にし、御霊の剣、すなわち御言葉を取りなさい、言っています。あとです、エペソ人の手紙6章を読んでください。私にとって大切なお言葉はコリント人への手紙第1の1章30節です。しょっちゅう私はこれを告白します。29節にはこう書いてあります。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。ハレルヤ。私たちは神様によってイエス様のうちにあるもの、神様の子供たち、 神様の家族とされたと聖書が言っているのです。私たちが決めたんじゃないんです。私たちが選んだ、いや自分で選ぶんですけども、それは神様によって起こったことなんです。イエス様のうちにあって起こったことなんです。これを忘れることが高ぶりです。忘れちゃいけないんです。私が今キリスト者なのは神様のおかげ、神様によったんだ。私が今キリスト者なのはイエス様のうちに私を入れてくれたからなんだ。それだけで終わるんじゃない。イエス様は私たちにとって一神様の知恵となってくださった。もうこんなありがたいことはない。私は自分が愚かなので何度も痛い思いをしてきました。しかしそんな愚かな者にとってイエス様が神様の知恵なんです。私には知恵があるんです。なぜならイエス様が共にいてくださるから。私に知恵があるんじゃない。私にはイエス様が共にいてくださるので、神様の知恵が私と共にあるんです。これは正確な言い方。私が知恵者なんじゃない、神様の知恵が私と共にある。そしてイエス様は私の義となってくださった。義、神様の命令を全部守ることです。正しさ、私にはできなかった、できない、今もできない、でもイエス様が私の義なんだ。イエス様にあって私は神様の命令を全部守っているものと見なされている。とんでもないことです。素晴らしいことです。そして清めになってください。清め、英語ではサンクティフィケーションって言いますね。なんで英語で言わなきゃいけないんだろう。聖化、清くなっていく、ね、聖書の聖に科学の科、清く化けていくんじゃないですかね。化けるんじゃなくて本当に清くなっていくんです。いいですか、これプロセスなんですよ。イエス様がプロセスなんです。イエス様は今日私を清めてくださるだけじゃない、私がこれからずっと清められていくプロセスそのものがイエス様なんだと聖書は言ってんですよ。ああ、僕は興奮するんだけど、みんななんか妙にしらけてるなっていうか、大丈夫ですか皆さん。あ、なるほどね。すごく難しくて自分でそうなれるのかなと思ってる、ね、思ってても大丈夫。イエス様がしてくださるから、そこがポイントなんです、ね、私にはなれんのかな、ね、それはやっぱり自分の考えでそう思っちゃうわけ。どうしてもしょうがないんですこれは。でも最終的に、でも聖書がこう言ってるから私はこれを信じるんですって決めるんですよ。私はこれを信じるんです、聖書の言葉を信じていくんです。そうしたら感謝が湧いてくる、そうしたら心がいっぱいになる。イエス様はそして贖いになってくださった、代価を払ってくださった。私の代価そんなに高いんですか。神様の目には高いんですよ。私の目にはあなたは高価で尊いと神様が言っておられるので、私がどれほど自分をダメなものと思っても、自分は価値のないものと思っても、神様はそうは言わないで、イエス様という代価を払ってくださったんだと聖書が言ってる。これを信じなかったらアウトですよ。え、アウトです。スリーアウトチェンジです。これを信じていくんです。いいですか。それを信じさせないのはあなたの内側の敵地ですよ。それに勝利するのは神様、あなたのお言葉ですから、感謝して受け取ります。もっとそれを生きることができるように助けてください。今日も明日もそうやって生きる力がご聖霊なのです。ご聖霊なのです。だからご聖霊に満たされることを求めましょう。ご聖霊に満たされるということに関しては、いろんなクリスチャンがいろんなことを言います。多くのクリスチャンは異言を語らなければならない、はい、じゃあハレルヤってもう早口で何十回も言いなさい、ハレルヤハレルヤ、そのうちに異言が出てくるっていう人もいますね。 私には分かりません。私には分かりません。大事なのは自分の舌がもつれることではなくて、ご聖霊があなたを私を捉えてくださることです。ご聖霊が私のうちに満ちてくださったら何が起こるでしょうか。まず神様の素晴らしさを礼拝するようになります。そうして神様の御言葉は全部本当だと信じるようになります。聖霊様が私たちにその信仰を与えてくださる信仰の霊なのです。聖霊様は私たちが自分の中にある敵地に勝つ力となってくださいます。そしてどのように勝利を取るかを聖霊様が導いてくださいます。私たちが勉強した結果分かるのではない、分からなくてもご聖霊様助けてくださいと求めるときに生きておられて私たちのためにうめきを持って取りなしていてくださる聖霊様が私たちを助けてくださる。聖霊様に満たされることを求めましょう。絶対に必要です。絶対に必要です。聖霊様に満たされたら何が起こるか自分で決めちゃダメです。お任せください。自分で決めるのは大体間違いですから。聖霊様があなたを倒したら倒れてください。飛び上がらせたら飛び上がってください。涙が出てきたら委ねましょう。威厳が出てきたらそのまま素直に語りましょう。リーダーは聖霊様です。聖霊様にお任せしましょう。これから私たちはもっと大変な時代になっていくだろうと私は想像しています。だってイエス様が戦争と戦争の噂を聞く、それは必ず起こらなければならないと言ってるんですから、噂はもう本当になっていく可能性が大なんです。第三次世界大戦も起こるでしょう。聖書もそう書いてある。起こるんだと書いてある。でも気をつけていなさい。まだ終わりじゃない。私たちは目を覚まして祈っていることなんです。目を覚まして祈るというのは眠っちゃダメということがないんです。自分の周りで世界で何が起こっているかをご聖霊に教えていただきながら、情報、受け取るべき情報を掴んでいくことです。そしてそのために祈っていく。もっと私たちはイエス様を求めていきましょう。ご聖霊に満たされることを諦めないで求め続けてください。自分で起こそうとしてはダメです。自分で決めてはダメです。聖霊様に委ねることです。主に委ねることです。イエス様は必ず良いことをしてください。必ず良いことをしてください。そのようにしてこの町が変えられますように、日本が変えられますように。今見る限り希望はないです。はっきり言って日本に希望はない。政治的にも希望はない。がっちり固まったシステムがそう簡単に崩れるはずがないと思われます。しかし神様には何でもおできになります。神様はこの日本を変えてくださろうとしていることを信じます。私たちは祈っていくことです。神様を求めて祈ることです。お祈りします。天の父様、私たちを今日も集めてくださってありがとうございます。今日も YouTube で礼拝会をご主していてくださる皆様にあなたが語りかけてくださり触れていてくださることを信じてありがとうございます。主なる神様、どうか私たちを新しくご聖霊様に満たしてください。そして自分のうちにどんなに反抗的な思いがあるか、罪深くなっているかを悟らせてくださり、あなたが私のうちに起こしてくださる清めを、成果を、義を、贖いを、あなたの知恵を受け取るものとしてください。神様、天皇陛下ご夫妻をあなたの救いの中に入れてください。イエス様にお会いして彼らの内なる存在が新しくされ、喜びと平安に満たされますように。石破首相にあなたがご自身を表してくださり語ってください。どうか石破さんがあなたの御声を聞いて首相としての務めを果たし、人々が何かが変わったと言うようになりますように。 父様どうぞなさってください。あなたにおできになります。国会議員、あるいは福島県知事、県会議員、いわき市長、市会議員の皆さんの上にあなたのご慈愛を注いでください。あなたのご慈愛が注がれるとき、人は悔い改めに導かれます。お父様、どうかあなたの義が支配し、あなたの思いが支配する社会が出来上がっていきますように、そのために教会を新しくし、聖霊様に満たしてください。エルサレムに平和が来ますように、イスラエルの政治家たち、指導者たちにあなたの御声を聞かせてください。あなたに従う者たちとしてください。不義があなたの義によって取って代わられますように。言い尽くせない祈りをイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。 セディア、エリサベさん。明日ですね。祈り求めていることが実現しますよ。一郎君、広志君があなたと出会ってお母さんの心が喜びに満たされますように。必要の全てを満たしてくださるイエス様、絶えずあなたの勝利を表してください。主イエス様の御名を呼んでお願いします。アーメン。